目が覚めたら、枕元に常子が座っていました。本所の大工さんの2階の部屋に寝ていたのでした。金の切れ目が縁の切れ目、なんておっしゃって、冗談かと思っていたら、本気か。来てくれないのだもの。ややこしい切れ目やな。うちが稼いであげてもダメか？ダメ。それから女も休んで、夜明け方、女の口から死という言葉が出始めて、女も人間としての営みに疲れ切っていたようでしたし、また自分も世の中への恐怖、煩わしさ、金、霊の運動、女、学業、考えると、とてもこの上こらえて生きていけそうもなく、その人の提案に気楽に同意しました。けれども、その時にはまだ、実感としての死のうという覚悟はできていなかったのです。どこかに遊びが潜んでいました。その日の午前、二人は浅草のロックをさまよっていました。喫茶店に入り、牛乳を飲みました。あなた、腹通って。自分は立って、たもとからがま口を出し、開くと、銅線が三枚。周知よりも生産の思いに襲われ、たちまち脳裏に浮かぶものは、占有館の自分の部屋、制服と布団だけが残されてあるきりで、あとはもう質草になりそうなものの一つもない荒涼たる部屋。他には自分の今着て歩いているかすりの着物とマント。これが自分の現実なのだ。生きていけない。とはっきり思い知りました。自分がまごついているので、女も立って自分のがま口をのぞいて、あら、たったそれだけ。無心の声でしたが、これがまた人と骨身に応えるほどに痛かったのです。初めて自分が恋した人の声だけに痛かったのです。それだけでも、これだけでもない。銅線三枚は土台お金ではありません。それは自分が未だかつて味わったことのない奇妙な屈辱でした。とても生きておられない屈辱でした。所詮その頃の自分はまだお金持ちの坊ちゃんという種族から出し切っていなかったのでしょう。その時自分は自ら進んでも死のうと実感として決意したのです。その夜、自分たちは鎌倉の海に飛び込みました。女は、この帯はお店のお友達から借りている帯やから、と言って帯をほどき、畳んで岩の上に置き、自分もマントを脱ぎ、同じところに置いて、一緒に受水しました。女の人は死にました。そうして自分だけ助かりました。自分が高等学校の生徒ではあり、また父の名にもいくらか、いわゆるニュースバリューがあったのか、新聞にもかなり大きな問題として取り上げられたようでした。自分は海辺の病院に収容せられ、故郷から親戚の者が一人駆けつけ、様々の始末をしてくれて、そうして国の父をはじめ 一家中が激怒しているから、これっきり聖火とは偽絶になるかもしれぬと自分に申し渡して帰りました。けれども自分は、そんなことより死んだつね子が恋しく、めそめそ泣いてばかりいました。本当に今までの人の中で、あの貧乏くさいつね子だけを好きだったのですから。下宿の娘から単価を50も書き連ねた長い手紙が来ました。生きくれよという変な言葉で始まる単価ばかり50でした。また自分の病室に看護婦たちが陽気に笑いながら遊びに来て、自分の手をキュッと握って帰る看護婦もいました。自分の左肺に故障のあるのをその病院で発見せられ、これが大変自分に好都合なことになり、やがて自分が自殺幇助罪という罪名で病院から警察に連れて行かれましたが、警察では自分を病人扱いにしてくれて、特に保護室に収容しました。深夜、保護室の隣の宿直室で寝ずの番をしていた年寄りのおまわりが間のドアをそっと開け、おい、と自分に声をかけ、寒いだろ、こっちへ来て当たれ、と言いました。自分はわざとしおしおと宿直室に入っていき、椅子に腰掛けて火鉢に当たりました。やはり死んだ女が恋しいだろう。はい。ことさらに消え入るような細い声で返事しました。そこがやはり人情というものだ。彼は次第に大きく構えてきました。はじめ女と関係を結んだのはどこだ？ほとんど裁判官のごとくもったいぶって尋ねるのでした。彼は自分を子供と侮り、秋の夜のつれづれに、あたかも彼自身が取り調べの主任でもあるかのように装い、自分から歪談めいた十回を引き出そうという魂胆のようでした。自分は素早くそれを察し、吹き出したいのをこらえるのに骨を折りました。そんなおまわりの非公式な尋問には、一切答えを拒否しても構わないのだということは自分も知っていましたが、しかし、秋の夜長に経を添えるため、自分はあくまでも神妙に、そのおまわりこそ取り調べの主任であって、刑罰の刑長の決定もそのおまわりのおぼし飯一つにあるのだということを、固く信じて疑わないような、いわゆる誠意を表に表し、彼のスケベの好奇心をやや満足させる程度のいい加減な陳述をするのでした。
うん、それで大体わかった。
何でも正直に答えると、わしらの方でもそこは手心を加える。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ほとんど入信の演技でした。そうして自分のためには、何も一つも得にならない力演なのです。夜が明けて、自分は所長に呼び出されました。今度は本式の取り調べなのです。ドアを開けて、所長室に入った途端に、
おお、 いい男だ。こら、お前が悪いんじゃない。こんないい男に産んだお前のお袋が悪いんだ。
色の浅黒い大学出みたいな感じのまだ若い所長でした。いきなりそう言われて自分は自分の顔の反面にべったり赤あざでもあるような醜い不愚者のような惨めな気がしました。この柔道か剣道の選手のような所長の取り調べは実にあっさりしていて、あの深夜の老巡査の密かな執拗気まわる公職の取り調べとは雲泥の差がありました。尋問が済んで所長は検事局に送る書類をしたためながら、
体を丈夫にしなけりゃいかんね。血痰が出ているようじゃないか。
と言いました。その朝、変に咳が出て、自分は咳の出るたびに、ハンケチで口を覆っていたのですが、そのハンケチに赤いあられが降ったみたいに血がついていたのです。けれどもそれは喉から出た血ではなく、昨夜耳の下にできた小さいおできをいじってそのおできから出た血なのでした。しかし自分はそれを言い明かさない方が便宜なこともあるような気がふっとしたものですから、ただ「はい」と伏せ目になり首相げに答えておきました。所長は書類を書き終えて、
起訴になるかどうか、それは検事殿が決めることだが、お前の身元引受人に、電報か電話で、今日、横浜の検事局に来てもらうように頼んだ方がいいな。誰かあるだろ？お前の保護者とか、保証人とかいうものが。
父の東京の別荘に出入りしていた書画骨董商の渋田という自分たちと同郷人で、父の太鼓持ちみたいな役も務めていたずんぐりした独身の四十男が自分の学校の保証人になっているのを自分は思い出しました。その男の顔がことに目つきがヒラメに似ているというので、父はいつもその男をヒラメと呼び、自分もそう呼び慣れていました。自分は警察の電話帳を借りて、ヒラメの家の電話番号を探し、見つかったので、ヒラメに電話して、横浜の検事局に来てくれるように頼みましたら、ヒラメは人が変わったみたいな威張った口調で、それでもとにかく引き受けてくれました。
おい、その電話機、すぐ消毒した方がいいぜ。なんせ血痰が出ているんだから。
自分がまた保護室に引き上げてから、おまわりたちにそう言いつけている所長の大きな声が、保護室に座っている自分の耳にまで届きました。お昼過ぎ、自分は細い麻縄で胴を縛られ、それはマントで隠すことを許されましたが、その麻紐の端を若いおまわりがしっかり握っていて、二人一緒に電車で横浜に向かいました。けれども自分には少しの不安もなく、あの警察の保護室も老巡査も懐かしく、ああ、自分はどうしてこうなのでしょう。罪人として縛られるとかえってほっとして、そうしてゆったり落ち着いて、その時の追憶を今書くにあたっても、本当にのびのびした楽しい気持ちになるのです。 しかし、その時期の懐かしい思い出の中にも、たった一つ、霊感さんとの生涯忘れられぬ悲惨なしくじりがあったのです。自分は検事局の薄暗い一室で、検事の簡単な取り調べを受けました。検事は40歳前後の物静かな、もし自分が美貌だったとしても、それはいわば、邪淫の美貌だったに違いありませんが、その検事の顔は、正しい美貌とでも言いたいような、聡明な、静筆の気配を持っていました。こせこせしない人柄のようでしたので、自分も全く警戒せず、ぼんやり陳述していたのですが、突然、例の咳が出てきて、自分はたもとからハンケチを出し、ふとその血を見て、この咳もまた何かの役に立つかもしれぬと浅ましい駆け引きの心を起こし、五本、五本と二つばかり、おまけの偽の咳を大げさに付け加えて、ハンケチで口を覆ったまま、検事の顔をちらっと見た、間一髪。本当かい？物静かな微笑でした。霊感さんと、いいえ、今思い出しても、キリキリ舞をしたくなります。中学時代に、あのバカの竹市から、わざ、わざと言われて背中をつかれ、あの時の思い以上と言っても、決して過言ではない気持ちです。あれと、これと、二つ、自分の生涯における演技の大失敗の記録です。検事のあんな物静かな侮蔑に遭うよりは、いっそ自分は10年の刑を言い渡された方がマシだったと思うことさえ、時たまあるほどなのです。自分は起訴猶予になりました。けれども一向に嬉しくなく、世にも惨めな気持ちで、検事局の控え室のベンチに腰掛け、引き取り人のヒラメが来るのを待っていました。背後の高い窓から夕焼けの空が見え、カモメが女という字みたいな形で飛んでいました。